4、ごめん。子供記者が選んだ一押し。東京2020大会の選手たち。パラリンピック編。難民選手団初の女性。アリア・イッサ選手。戦争のない世界に。難民選手団にただ一人の女性選手、アリア・イッサ選手がいることを知りました。小さい時の病気で、脳に障害が残り、言葉を発するのが難しくなり、移動も車椅子です。それが原因でいじめにもあったそうです。僕は先日、パラリンピック難民選手団の皆さんに送るという紙飛行機を降りました。いじめや戦争のない世界になってほしいです。正午松島亮介。一人6回棍棒投げ。棍棒投げの脳性麻痺などのクラスの決勝に、難民選手団で初の女子選手となったシリア出身のアリア・イッサ選手など9人が出場しました。一人6回投げる競技の結果、ポーランドのルジャ・コザコフスカ選手が、これまでの世界記録を1メートル50センチ近く更新し、金メダルを獲得しました。選手たちが投げる棍棒の多くは、文京区にある都立工芸高校の木工家具の製作技術などを学ぶ生徒が製作したものです。正午雪。新しい友達できた。棍棒投げは握力が足りず、やり投げや円盤投げなどに参加できない選手のために考えられました。難民選手団のアリア・イッサ選手は障害を理由にいじめを受けていましたが、父親に励まされ乗り越えてきました。イッサ選手は、スポーツのおかげで自信がつき、新しい友達もできた。私のような障害を持った子供がいても、家の中に閉じ込めておかないでスポーツを進めてほしいと語っています。中1馬場若菜。悪条件で8メートル18センチ。マルクス・レーム選手は走り幅跳びの義足クラスで、8メートル62センチを自己最高記録とする選手です。オリンピック選手に匹敵しますが、義足がドーピングになるため、オリンピックへの出場は認められませんでした。今大会では雨で地面が滑る中、8メートル18センチを記録しました。レーム選手はその陰にある努力を見てほしいと言っています。いつか、オリンピックでメダルを取るレーム選手を見たいです。小四千里。健常者より良い記録。ドイツ陸上男子のマルクス・レーム選手はドイツ陸上選手権で健常者を抑えてドイツ王者となりました。今年のパラリンピックでは大差をつけて陸上男子走り幅跳びで3連覇という結果を残しました。私は義足を使いながらも健常者よりもいい記録を出したことがすごいと思いました。中3来の。限界自分で決める。マルクス・レーム選手は14歳の時にウェイクボードの事故で、右足の膝下を切断しました。走り幅跳びは利き足である右の義足で踏み切ったところ記録が伸びました。今大会は金メダル3連覇を果たしましたが、オリンピック金メダルの記録8メートル41センチは超えられませんでした。心に響いた彼の言葉は自分の限界は自分で決めるです。選手たちの努力に、私たちは限界は自分で決めることを思い出し、感動するのだと思います。小4朝岡蓮。怪我や自分の弱さに負けず金メダル。車椅子テニスは一般と同じコートの広さ、ネットの高さで行われますが、2回バウンドしたボールを返すことができます。打つときに車椅子からお尻を浮かせることは禁止です。シングルスで金メダルを獲得した国枝慎吾選手は9歳の時に病気で車椅子生活になり、小学6年生の時に車椅子テニスを始めました。怪我や自分の弱さに負けず金メダルを獲得してすごいと思いました。小4豊島優太。スキーから転身。新種目のパラテコンボーの太田翔子選手は冬季パラリンピックでノルディックスキーの選手として3回出場し、好成績を残し引退しました。引退後、習い事としてパラテコンボーを始め、2019年の世界選手権で3位に入りました。パラリンピックでは、金メダルを取った選手に準々決勝で負け、敗者復活戦では2回戦で負けました。小6加藤美香さん。いつも全力プレー。車椅子バスケットボールの日本の試合は、すごく面白かったです。決勝戦ではアメリカに4点差に迫りました。 コート上の5人全員がいつも全力でプレーし、素早い動きを続けて、やる気いっぱいのバスケでした。香西宏昭選手はよく3点シュートを決めていました。日本人の唯一のプロ選手です。鳥海連志選手はいつも素早く、ずっとコート中を動き回り、ピンチの時もいろいろなことをやる、すごい人です。小四王、堀、辰馬。いつでも前向き。大阪府出身のアーチェリー代表、岡崎愛子選手は、2005年4月の JR 福知山線脱線事故で頸髄を損傷し、今でも首から下が麻痺した状態です。事故が起きた後も、家族に頼らず生きたい事故にあった過去を見てほしくないと思い、いつでも前向きに生活したそうです。競技を始めて5年ですが、コロナ禍の中でも諦めずに自宅でトレーニングをしていたそうです。小6大迫晃。カヌー新種目タイム伸ばし。カヌーの新種目バーに小松咲選手が初出場しました。小松選手はバレーボールの選手でしたが、おととし6月に体調を崩し、両足と左手に麻痺が残りました。準決勝では4着でしたが、予選よりもタイムを6秒近く縮めました。小4加藤大和。ボート競技3ヶ月でチームに。都立文京盲学校に通学する高校3年の木村優衣選手について調べました。ボート競技を始めてからわずか3ヶ月余りで混合果実キフォアの日本チームに入りました。小学校も文京区の小学校に通学していました。木村選手は国際オリンピック委員にオリンピック・パラリンピックを東京で開催してほしいと手紙を書いていたそうです。小6田中桃代。水泳と進学を両立。日本パラリンピック史上最年少のメダリストとなった競泳の山田美幸選手がひたむきに泳ぐ姿は、テレビで見ている私たちにたくさんの勇気を与えてくれました。インタビューで、競技と進学の両立を頑張りたいと話していました。中学3年生で受験を控えアスリートでもある山田選手の努力は、並大抵ではないだろうと尊敬の気持ちでいっぱいになりました。小6水上さやか。夢に向かう姿に感動。東京2020パラリンピックに出場した選手の中で私は山田美幸選手に着目しました。山田選手は生まれた時から両腕がなく、両足にも障害があります。彼女が私と同じ14歳だということに驚きました。同い年なのに夢を持っていてそれに向かって進んでいく姿にはとても感動しました。中3大迫玉城。細かいところにも注意。競泳の鈴木孝幸選手は他の選手がフライングをしたのを見て、コールから号砲までの時間がいつもより少し長いことを確認しました。このような細かいところにも目を向け、両手足に障害があることを乗り越え、金メダルを獲得しました。小4セリカワリナ。水のプリンセス。競泳の一ノ瀬名選手は、先天性右前腕欠損症のため、生まれつき右腕が人より短いのですが、1歳半で水泳を始めました。障害を理由に地元のスイミングスクールへの入会を断られましたが、小学2年生の時、近畿障害者水泳選手権大会で2種目に出場し、1位になりました。東京2020大会には出られませんでしたが、力強い意志を泳ぎで伝えることから、愛称は水のプリンセスです。小5林里央。車椅子ラグビー倉橋選手自分のプレーやりきった。車椅子ラグビー銅メダリストの倉橋香衣選手にオンラインで単独インタビューしました。初めて出場したパラリンピックでは自分たちのプレーをやりきった。自身は、最後のオーストラリア戦では体格の大きなライリー・バット選手にうまい具合にぶつかりましたと話しました。心がけていることを尋ねると障害が重くてスピードが遅いので、次に何が起こるかを常に考え、先読みしているようにしています。先読みをして、決めたら迷わずに実行することを大切にしていますと答えてくれました。倉橋選手は、決めたら迷わず突き進む人だと感じました。小4柿本律希。